もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
今日はどんなご相談ですか？
私どもの商店街のお金を横領したっていうか、使い込みをさられちゃったので、
はい、
私、監査役をやってまして、
はい、
どういうふうに対処していったらいいか。
まだその、つまり事件にはなってないわけですね。
はい、
発覚したという段階ですね。
はい、
はい、今お年はいくつでございますか？
75です。
で、ある商店街の監査役をしてらっしゃる。
はい、
はい、どれぐらいの規模の商店街なんでしょう？
商店街としては50店舗ぐらいな、はい、
どういう性格のお金ですか？
昔から先代の方々から少しずつ貯めてきたお金なんですけども、
その商店街の、まあ、会員というか、はい、
そうですね、
お店やってる皆さんが払うお金ですね。
はい、はい、そうです。
どれぐらいの額ですか、はい、具体的には。まず、1店舗どれぐらい納めなきゃいけないんですか？
最近は、街灯の電気料金とかですね。
はい。
防犯カメラの料金とか。
はい。
商店街のお付き合いのお金とか、5つか6つぐらいの商店街がありまして。その商店街の中のお付き合い、新年会だとか。
はい。
そういう会とかで使ってる。お金なんですけども、集めてるお金はだいたい月6万ぐらいのお金なんですけどね。
全部でってことですね。
そうです。
はいはい。1店舗6万ってことじゃないですね。
あ、違います。
年間70万円ぐらい。
そうですね。
で、これが今まで累積して今、全部でどれぐらいのお金になってたんですか？
今まで1100万、140万ぐらいですね。
1140万の蓄えがあったわけですね。
そうです。
はいはい。それが、誰によって横領され、
はい、
どのぐらい減っちゃったんですか？
3つ4つ銀行さんに預けてた定期預金なんですけども、
はい、
それが定期預金が全部なくなったってことなんです。
定期預金ってなかなか個人でやってる定期預金もね、
はいはい、
引き下ろしにくいんですよ、
はい、
でしかもこういう組織のお金であると、
はい、
これ簡単になくなるっていうのがちょっと理解できないんですけども、
最初に商店街を LED 化にするために、
はい、
600万ぐらい必要だったもんで、
はい、
それを定期を崩して支払って、
はい、
それから助成金っていうのが下りるわけですね、
はいはい、
その下りたお金が明くる日に下ろされたっていう、貯金に入ったお金ですね、
はい、定期預金分と助成金がなくなったということですね。
そうですね。
でこれ合わせていくらですか？
ですからそれが1100万ぐらい。
ああ、じゃあほとんどなくなっちゃったんだ。
はい、あとは小さいお金は普通預金には入っているんですけども、
はい、まあでもその中から LED は600万出たんですよね。
はい。
じゃあ残りの540万ぐらいが、
はい、防犯カメラをつけまして、防犯カメラもそれで使ったんですけど、降りた瞬間、はい、次の日に下ろされたって感じなん
で。でそれは防犯カメラのために使われたんですか？
使われました。
ということはその全部がその下ろした人に渡ったわけではなくて、
普通預金に入るわけですね、その助成金というお金が。
あ、助成金は普通預金に入るんですね。
はい
はいはい。
それで下ろされたって
、一個人がつまり下ろしてるということですよね。
そうなんです。
その人はズバリ誰ですか？
会計さんです。
で会計さんが商店街のために使うお金の時に、まあ、下ろすわけですね。
はい、はい、
で、かかる費用以外のものを着服してるってことですね。
私は監査をやってたもんで、
はい、
その会計さんもすごく親切な方なので、
ええ、
で、まあ、ほとんど信用してですね、
ええ、
まあ、そこの商店街の会長さんも信用して、皆さん信用してたんですけども、
はい、
今回その定期預金なんで持ってこなかったんですかって言ったら、なくしたら大変だからうちにしまってあるよっていうことでですね、
ええ、
監査ができなかったんですか、確認できなかったんですね。それで、まあ、今回の相談は私の監査としての立場をこれからどうしたらいいのかということをちょっとご相談したいと思うんですけど。
この会計の方は長年この会計をやってらっしゃった方、は
い、やってました。
でうちにしまってあると。
はい。
でそれ確認はされなかったですか？
あまりにもしまってあるしまってあるというので、
はい、
3年ぐらい前にそこのうちに見せてもらおうってんで2人でお伺いしました。
はい。
その時には実は会社の運営がうまくいかなくて借りたっていうところで嘘つかれちゃってですね、最終的にはそのな誰かのなんか保証人かなんかなって、その保証人の人が亡くなっちゃって、 でどうしても負債をやらなくちゃならないということで、なんか使ったっていう話を、まあ、それはまた本当か嘘か分かんないんですけど、
あでもそういう話はもう出てるんですね、
はい、
本人から、
はい、うん、まあ、私たちに、商店街の人たちにはみんなこうでたらめな嘘を言って、うん、私が立場として言うと、会長はなんで会計さんのハンコを渡さなくちゃならないのっていうことは言いました。
まあこれしかしこの通りであればもう事件ですね。
そうなんです。それで、うん、一応まあ内密にっていうことで、うん、借用書を書きまして、
はい、
で月20万ずつは毎月払いますっていうその母印とサインをいただいたんですけども、2ヶ月は払っていただいたんですけども、はい、あと2ヶ月はまたご無沙汰しちゃって、催促したら今お金ないからちょっと待ってっていうことで、
うん、
で 5回目の時には15万だけ持ってきました、
横領発覚して本人も認めた段階で、
はい、
警察に行こうというそういう考えにはならなかったんですか。
まあ、あまりにもひどかったら行く余力はないよねっていう形なんですけども、小さい商店街なので、
あんまりそういうふうにはしたくなかった。
あまりもまあとにかく、まあ、商店街だけじゃなくて町会の方も貢献していただいてるので、
はい、
あまり大げさにはしたくないよねっていうのが私たちの考え方だったんですけども、
うん、じゃあもう今後どうすべきかということですよね。
はい、そうなんです。
監査役として、
監査役として、
はい、わかりました、はい、今日の回答者弁護士の中川淳さんです。よろしくお願いします。
お話としては今伺ってるとね、
はい、
監査役の立場でどうすべきかっていうよりもう3年前にはすべては分かってて、
はい、
大事なことはその商店街のその会費を納めておられるメンバーの方、
はい、
皆さんはもう全員ご存知なんですね、これ。
そうです。はい、知ってます。
うん。そうすると、
はい、
監査役としてどうするかじゃなくて、
はい、
商店街としてどう対応するかという、そういう話ではないですか。
商店街としてですね。はい。
いや、冒頭監査役としてとおっしゃったんで、
はい、
あなたがたまたま見つけて、
はい、
皆さんがまだご存知なくて、
はい、
どうしようと思っておられるのかなと思って聞いてたんだけど、
そうい
うことではないんですね。
はい。はい、
だ商店街の皆さんも全部彼が使い込んじゃってると。
あの、商店街の皆さんっていうか、役員さんだけですね。ごめんなさい。
他のメンバーの方ご存知ないんですか？
あの、徐々に話はしてます。休みの日が全然違うので、
うん、
集まるってことがあんまりできないんで、
うん、
で、集まれる人だけが役員になって、でまあ、6人ぐらいなんですけど、お話をしてみんなに発表しないとまずいよねっていうことで、
うん、
今呼びかけてはいるんですけども、
もともと1140万ぐら
い
あったお金が、
はい、
わずかな金を残してなくなってて、
はいはい、
でその中で LED 化とか防犯カメラの費用が必要だったんで、
はい、
その時に定期を取り崩して普通預金に入れた時に一緒に下ろして使われたと、そういう流れなんでしょ。
そうですね。
だからそれは相当前なんでしょ、もう多分。
はい。そうですね。私が監査になったんで、それから3年ぐらいしてから LED 化と防犯カメラを、まあ、2年ぐらい置いてからやり始めたんですけども、その後からってことなんですけど、
ね。そもそもいつ解約されて、いつどうなったかっていうところの事実関係の確認は、はい、
あります。預金通帳コピーしてありますので、
はい。
いつ降りて、助成金が降りて、いつ使ったかっていうか、下ろしたかっていうのは分かります。
助成金の分だけが使い込まれてるんですか？さっきあの定期預金も含めて、
そうですね。
助成金で全額が出るわけじゃないでしょ？
そうですね。
一部助成でしょ？
はい。
ストックのその定期預金、それを解約して、普通預金に一旦入金されますよね。
はい。
で、そこから引き出してるわけでしょ？
そうですね。
そっちの方も、その時なんですか？
その時です。
ああ。
ほとんど同じ日ですね。
じゃあ、そこから推測すれば、あなたが幹事に着いた時には、
はい、
おそらくちゃんとあった可能性の方が高い。
ああ、最初はそうですよ。
でね、その、まあ、A さんとしましょうかね。
はい、
会計担当の。その A さんが使い込んだことが分かって、
はい、
で、その時点でね、
はい、
事柄はちょっと、役員だけの問題ではないんだから、
はい、
貸した形にして、
はい、
月々の返済の約束をしてしまうということ自体が、
はい、
ちょっと役員としてはやりすぎだと思うんですよ。
あ、
そのこと自体が、
あはは、
そんな約束を役員さんだけでやってしまうということ自体が実は問題だったと思いますよ。
あ、そうなんですか。
そりゃそうでしょう。皆さんのお金だもん。あの役員さんっていうのは皆さんから信頼されて、
はい、
お金だけじゃなくて、そのもろもろのことの、あの決め事やなんかを、お手伝いしてるっていう、そういう立場じゃないですか。
はい、
で、ましてやお金のことになれば、
はい、
それがその会計担当も役員なんでしょ、
はい、
役員の一人の不始末が、
はい、
分かったらそこでオープンにしてどうするっていう話にしないと、まずおかしいと思う。これ、はっきり言って犯罪なんですよ。
はい。
だけど、今の時点で使い込みっていうことで横領だって言って、警察や裁判持ってったとしてもね、
はい。はい。
数年前に、まあ、僕は一見だと思うけど、役員さんが、
はい。
ある種の和解類似の、示談類似のね、月々返済すればええよみたいな約束事をしてしまってるっていうことが、
はい、
逆に今問題にして例えば警察持ってったって事件性について極めて動きづらくなるというか、
はあ、
という状況になってしまっているんですよね。でもね、だからって言ってこの状態続けるわけにいかないから、
はい、
やっぱり皆さん全員お集まりいただいて、ことの状況をご説明して、
はい、
で、お忙しいからそれぞれに徐々にお話していくって、そんな話じゃないですよ、これ。
なるほど。
桁が違うもん。5万、10万の話ならな、ともかくね、役員の間でね、
はい、
補填しようかっていうね、
はいはい、
監督責任もあったからっていうんで、
はい、
レベルの話かもしれないけども、
はい、
その1000万全額じゃないにしても、半分だって500万じゃないですか。
は
い、
そうです
ね、
はい、
まずやっぱりそういう月々の返済の約束にしたこと自体がおかしいんで、その約束自体効力あるかどうかだったら実は問題なんですよ。
あ、そうですか。
な、権限ないもん。借用書っていう形を取ること自体もやっぱり問題なんですよ。
あ、そうですよね。
だからそこで詫び状を書かして、
うん、
非を認めさせてね、それで願い書かなんかで月々何本ずつ払っていきますっていうね、一方的な文書なら まだしもなんですよ。
あ、
それをその商店街との間の借用書みたいな感じになってるんでしょ。それってすごいおかしな処理なんですよ。
あ、そうなんですか。
だから現状ではもう全てをつまびらかにして、
はい、
商店街の皆さんでどうするかと、
はい、
全員でやっぱりそこはもうはっきりさせないとやっぱりまずいと思いますよ。
ただもうあまりにもちょっと金額が大きいんで、私たち素人がどうしたらいいだろうかって。
逆なんですよ。金額が大きいから、大きいから役員の中だけで納めてはいけなかったんです、
そうですね。
皆さんのお金なんですから。
はい、そうなんですよね。
で、役員っていう立場は託されてるんだから、信頼されてる立場なんだから、
そうなんです。
その信任を逆に裏切ることになりますよ。
はい、そうですね。
ね、
もしもし、
はい、
いずれにしましても次のステップに進まれて、
はい、
今そのモヤモヤしてるお気持ちというのをね、
はい、
一回それをその消した方がいいと思うんですよね、
はい、
もう次のステップに進むことでまたやるべきことも明らかになってきますし。
あ、そうですね。
そのようにされてください、
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
どうもありがとうございました。